はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、前回の放送でちょっと元気がないかもしれないって、エネルギーが足りてないっていう話したかもしれないですけど、なんかものすごいエネルギーをもらったようななんか感じでちょっと復活したかなという、私と、今日もこちらの方と一緒にやってみようと思ってます。
はい、どうも、今年も味噌を仕込みました、ゆうかです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、お願いします。味噌を、今仕込んだの？
今日、先月の末です
か。
でもまあちょっと遅めですけど。
遅いよね。
そうなんですよ、でもなんか去年初めて味噌を、もちろん一人じゃなくお姉様方に教えていただきながら、去年は3月に仕込んでみて、ちょっと今年はバタバタで日程合うのが5月末だったんで、5月に仕込んだんですけど、やってみて、まあ暑くなるからですね、去年とちょっと違ってどうなるかわかんないんですけど、そうやっ作りましたというお知らせと、同じ話なんですけど、去年味噌作ったんですよ。でそれを今年3人で、私も含めて3人で2人のお姉さんと一緒に作ってて、で去年の食べ比べしてみたんです、同じ割合で同じ日に作ってるんですけど、やっぱり発酵の環境で全然味が違ってて、それが面白いっていう発見がありました。
どれがどうだったみたいなやつはあるわけ。自分の優雅ちゃんのやつはどうだった、
私はちょっと辛み強めで、なんかキュウリと一緒に食べるといいねみたいな感じの出来上がりで、他のお姉さんのはちょっとまろやかな感じなってたりみたいな。
やっぱり発酵の感じっていうのもあるし、やっぱこうその人の気みたいなやつが入るんじゃない
か。あると思います。実際こうね、自分の 手の菌を入れるとかありません、
だからやっぱちょっとこうきつめな感じ
で、きつめなんかもですね、私はグイグイなんちゃったんかもしれないですけど、ちょっと塩辛め
な辛めな感じがちょっと出ちゃった
ら、辛めの感じが出たかもしれません。ちょっとまろやかに生きていきたいですけど。
そうね、
はい、っていう感じで、はい、
まろやかな感じ出していきたいよねこの人の味噌はどうなってるんでしょうねみたいな、ね、
あー、最後上手ですね
あ、ちなみにね、うちも味噌を毎年2月に、俺がやるわけじゃないんだけど、うちの奥さんが毎年やってますけど、うちの味噌もうめちゃくちゃ美味しいです。
それちょっと教えてほしいです。
そうだから、まあでももう分量も決めて、だからそこは何を入れてるかは俺も分かんないけど、そのきつめなやつは入れてるないんじゃない
かな入れてないんでしょうね、きっとね
入れてないんじゃないかなと思うけど、どういうやり方も、いろんなやり方があるからね、そのお姉さん方にも聞いて、うちのお姉さんにも聞いて、
姉さんにも聞きます。
味噌、美味しいお味噌、絶対必要なんで、
はい、
美味しいお味噌し、はい、
作りましょう、
作りましょう。じゃあこちらの人はどんなお店なのか、はい、前回引き続き今日はこちらの、今日もこちらの方をお呼びしております。神田ひかるさんです。こんにちは。よろしくお願いします。
山国町から豆たけラジオ電波ジャック、神田ひかるです。お願いします。
言いたいんだね、これね。
いや、なんかもうちょっとずるいですよね、持ってかれた感じ全部ある電波ジャック
って
言って
電波ジャックじゃないよだんだんちょっとこう突っ込みたくなってきた
ですよ、なんかずるいですよね突っ込みたくなってしまう、そんな人は味噌作ります？作らん、
味噌作らない。
味噌はですね、作る材料を買ったんですよ、漬物の大きい容器と塩と麹、買ったんですけど、買って今3ヶ月置きっぱなしで、ちょっとやらないあの時はやろうって熱量がすごいあって、よし、俺はやるぞって嫁に言って、頑張ってねっていうちょっと背中を押されたんですけど、気づけば3ヶ月たち、だんだん気温が暖かくなり、なんか味噌を作る季節ではないよっていうのを周りからちょっと少しずつ聞き始めて、ちょっと来年かなと思ってまだちょっと1年置きます。
多分これまだあんまりこすってない話題だろうからちょっとツッコミツコミでもこれね、 もっとね、仕込んでいったら美味しいお味噌みたいないい話があると思う
持ってかれた。
もうこうずっとこっち側にね持ってこないとね、なんかね、で持ってかれるばっかりだとね、悔しいからね、なんか、 っていう、あの前回の話でちょっと悔しいっていう気持ちが出てきたんで、今日はあのそのね気持ちも抑えつつ、
込めつつ
抑えつつ、つつうん、あの今日もね、はい、聞いていきましょう。はい、まあ前回のお話で、まあ月の木に取れたきっかけだったりとか、はい、ね、あのこすった話をだいぶしていただいて、
うん、
月の木の連、月のまあ火星間の話から、まあ、月の木レンジャーの話。うんうん、っていう感じでいろいろ聞かせていただきまして、はい、今日はですね、うん、まあ、今後、
うん、
今後かな、
うん、
まあ月の木が今すごい盛り上がりつつあります、はい、山国全体盛り上がりつつありますっていう話も含めて、うん、神田さんの今後の話も含めながら、うん、どういう風にやっていくのかなっていう話をこうちょっとさせていただこうかなと思うんですけども、はい、何から話そうかな、
人気語ですかね、
人気語、
人気語、まあ今 の, 人あの、うん、ミッションはこのままあと何ヶ月かをずっと続けていって、はい、で、まあ、前回ちょっと少し最後の方にあのお知らせで告知で言われてたそのレンジャー祭りみたいなやつ、うんうんう
ん、はい、
それが結構、まあ、ちょっと11月だから集大成に近いような感じになってくる感じ、
うん、あ、そうですね、
うん、
それはもう自分なんかレンジャーがもう2年目からずっとやってたんで、
うんうん、
なんか人が呼べる、今まで参加する側だったんですよね、うん、いろんなイベントに出て、あ、各地に行ってっていう形だったんですけど、うん、今度は呼ぶ側になるので、はい、なんで、まあ、今度はいろんな集客だったりとか、うん、そういうことを考えなきゃいけなくなるので、うん、まあ、そうですね、集大成って言えば集大成になりますね、う
ん、
は
い、いや今のすごいいいことってやっぱ今まではただ出てくだけで、うん、イベントに出ます、
うんうん、
あ、まあもちろんその、うん、ね、敵をやっつけに行かなきゃいけないっていうミッションちゃんとあるとして、はい、でもやっぱイベントに出たりとかっていう出ていく方だけだったけど、はい、今度はこの山国っていう舞台にみんなさ、はい、皆さん来ていただくっていう、うん、
そうですね、
うん、その両方を今度はするっていうことがね、
うん、
なんかまあそれはそのまたすごいこうかん、うん、まあ、考え方としてっていうかそのイベントもそう、イベントとしてもそうだけどもこのね活動としてのこう集大成に近いことにしてはすごくいいよね、うん、
確かに、
ね、また悔しいのみたいな、
また悔しいでもあれですよね、レンジャーを集大成をしつつも、はい、でもそのレンジャーの仮面を置いた後のこととかも、
うんうん、
わかんないけど、
アイドルがマイクを置いたみたいな
レンジャーは引退するわけじゃないでしょ、
引退
じゃない、はい、人気後、
人気後も継続です、
け、
はい、
あ、それは最高ですね、
あ、この街に悪がはびこる限りは、
うん、私
は
ちょっと
どやかということは、この街に残る予定です、はい、
そうですね、
もちろんね、
はい、
うんうんうん、まあもちろんね、その、うん、協力隊されてる方は、はい、まあ、基本的には残る前提なのかもしれないけど、うん、やっぱ残らずっていう選択肢も、ね、うんうん、する方もいらっしゃるじゃないですか、その中で、まあ、月の木にも残るという風に今のところ考えてらっしゃる、
はい、そうなんです、あ、これも、もともと山国に来たのは僕が来たいって言って、はいはい、嫁を連れてきたんですけど、はいはい、これちょっと面白いのがよ、ですね、もし、嫁に僕この前聞いたんですよ、うん、もし僕と離婚した時あんたどうすんのって聞いたら、
うん、
いやいや、
家庭の話
ですか、
もしもの話、
うん、いや、あんたも勝手に、あんたも勝手に出て行って、私はもうこの町に残るからって嫁が言ったんですよ、はい、もう私は仕事も今の仕事すごい好きやし、今 の, 周りの人とも、うん、すごいいい関係性作れてるから、
うん、
もうもし離婚した場合もあんたが出て行ってっていう感じで言われ、ちょっと悲しかったんですけど嬉しかったですね、
いや本当に本当に、
はい、すごいですよね、
そこまで最初は別になんかただ出たいってね、
うん、
この間のお話であったらやっぱただ出たいからって言って、はい、でその神田さんについて来られたっていうぐらいだったのに、うん、今じゃあもうなんか私が山国だ、
う
ん、
そ
っさんにとってもホームになってるってこと
ですね、なってますね、はい、 これなんか家での居場所がだんだんだんだん僕なくなって逃げ場もなくなってもし離婚した場合は山国出ていけって言われて、まあそれの僕は
その場合はじゃあレンジャーだけはどうにかしてみたいな
残る
特にあの純烈みたいにあの新しい人を募集してあの補充でしょ
うね、まあ、純烈みたいかどうかは知らない
ちょっと今
腰
痛なかったでしょ
そんな感じがした
まあでもレンジャー以外でも活動神田さんとしては活動他にもしていらっしゃったりはしますよね、はい、きっと
レンジャー以外に今、
うんうんうんうん、
今は人気後に向けて、うん、今しいたけを、うん今月の木で椎茸作り50年やってる方がいるんですけど、うんはいはいはい、その方に弟子入りをして、
うん、
去年の11月から椎茸を学んでます。
へえ、はい。これじゃあもう完全に、うん椎茸を椎茸農家としてみたいな、はい、そっちにこう振っていこうっていう。
そうですね。はい。
なんでそうなったんですね。
ですね。これは、僕が月の木に、うん移住したのが去年の、もともと山国の、森座ね、
はい、
中心地、ね、そこに住んでたんですね、
うんうんうんうん、
で去年の、11月に向こうに移ったんですけど月の木に移る前こっちに来た森座に来た当初の頃から、うん、すごい僕の家族もそうですし、
うん、
すごい見てくれてる方がその、うん椎茸の今師匠をやってる方なんですよね、
うん
うん、その時からうち の鬼座のところの家に立ち寄ってはいろんなこれあんた野菜あげるわとか言って、
うん、
結構頻繁に家族全体家族と一緒にそのご飯食べに行ったりとか、
うんうん、
も
う
家族ぐるみの関係を築いてた方 で、
うんうん、
でその方が今76歳なんですけど、
うんうん
去年その方が、ふとちょっと弱音を吐かれた時があって、うんまあ、去年その2回入院されてるんですね、
はい、
その方が、脳の血管の病気、うん病気でそれで、ちょっと、まあ、自分 の、 その体だからもうあと、まあ、4、5年ぐらいで体がもう動かなくなるのはなんとなくわかるっていうふうに言われて、
うんうん、
で誰かその椎茸、
うん、
今までやってきたものあんた引き継いでくれんかなみたいな形で言葉をもらって、
うん、
ですごいやっぱいろいろお世話になってたものもあって、
うん、
で今後もやっぱりその方にもお世話になるしその方に教わる機会を逃すともうその方いなくなったとってこう誰も引き継ぐ方、
うん、
教えてくれる方もやっぱりいないのでその方がこう歩んできた道上なんでまあ、ちょうど、引き継ぎたいなっていうその言葉を聞いてその思いを形にしたいなっていうところで、
うん、
ちょっと椎茸やっていきたいなっていうことになりましたね、うん、
どうなのどうこれは
よすぎ
よすぎ
ちゃんとねキャラクター入った時もそうでしたけど、うん、自分のおばあちゃんの言葉だったり、
うんうん、
地域の人の言葉だったり、うん、ちゃんと拾って自分の形でどうかつなげようとしてるっていう様が素敵やなと思いますね、
うん、いやーねー、
うんうんうん、
そっか
そっか違ったぞ
うん、いやでもいや本当にすごい、
うん、
いい話だなと思いながら、
うん
うん、でその、
はい、
じゃあついていこうという判断をされた、
うんはい、そうですね、
うんうん
はい、
でも去年から始め、うん、
去年から始めてますねでその方は、月の木で椎茸醤油っていう特産の醤油があるんですけど、
はいはい、
その醤油を考案された方なんですね、はい、で月の木レンジャーの醤でもたびたび椎茸醤油飲んでパワーアップっていう、
うんうん、
セリフもあったりして
ある
はい、
そうですなんか必殺技なかったっけあれ違うのか
彦さんアタックですね
彦さんアタックあ、椎茸醤油ははい、パワーの源
パワーの源です
あそこそこそこ醤油を飲んだ、はい、でも醤油飲んだらあんま良くないけどね
一応台本でもカリマタイム団長っていう団長が、
うんうんうん
まあ、埋めて飲むか、うん、そのまま飲むかはもう好き好きじゃってセリフがあるんですけど
なるほど、
はい、
いやでもいや醤油はごくごく飲んだらでも大変だからね
そ
うそう
そ,
はい、それはちゃんと言わないとい
やもうそれは
椎茸醤油のためには言わないといけないもんね、
はい、 間違ったことを教えたらダメですもんね、ま
あうん、でもその、うん、じゃあその方の椎茸使って椎茸醤油を作っ今作ってるっていう形、
その方の醤油を、田中醤油さんという中津の醤油屋さんに持って行って納品して、
うん、
その椎茸で作ってます。
うん、
はい、
でもそれ、うん、でも椎茸やるって言っても、はい、基本そのほら、うん、干し椎茸をやる
ってことですよね。そうです、干し椎茸ですね、うんうんうん、はい、
だからもうその機械とかもその方が全部持ってるから、うん、そこを一緒に使わせてもらってみたいな。
そうですね、うん、はい、
結構大変でしょ。
結構大変、あの肉体労働ですね、完全になる。今日も午前中行ってきたんですよ、現場に行って作業をして、もう本当かなりもう45度以上の角度ですね。
45度の斜面ってめちゃくちゃもうあの、はい、崖みたいなところ。
崖みたいなところですね。
へ、
あ、言い過ぎましたね。
45度
以上はないですね。
45度はねの斜面
だ、ね。言い過ぎましたね。
崖だよ。
ま
あ、まあ、野球な本当。う
ん
う
ん、どんなことをするのか。
椎茸の作業は、
うん、
もう今の作業をしている場所は斜面、うん、もう山の本当にもう急な斜面なんですけど、
うんうん、
クヌギの木をチェーンソーで切って倒して、うんうん、で、それを、乾燥させるんですね。乾燥させて、で、約1メートルぐらいの長さに、細かく玉切っていって、でまた、それを乾かすって、もう乾燥させる作業を行った上でドリルで穴開けてコマを打っていく、
うん、乾燥ってどれくらいの期間するんです
か。乾燥は僕が教わってるのは1ヶ月ぐらい。
あ、
はい、
それそうなんだ。
蓋をして水分少し抜くんでね、はいはい、まあ、
う
ちも大昔ちょっとやってた
んですけど、
そうそう、まあコマ打ちとかももちろんやったこともあるし、うん、そうそうそう、まあでもそのそれなりに本格的にやるわけでしょ、
う
ん、だからやっぱそう肉体労働なんだよね。
う
ん、木を倒して、ね、そうで、まあ、立てて、うん、とか、まあ、あの伏せてとか、なんかそれで、うん、またもう一回なんかその取るためにこう、うん、ね、あの並べていってとかで組んでいくみたいなこともしなきゃいけないし、で、まあ、で収穫に行って収穫する、収穫したやつを持って帰ってくる、うん、で乾燥機に俺が説明するんだ、
詳しいな、
詳しいな、
収穫したやつをね、うん、あの乾燥機に入れて、乾燥、あ、やった悔しいっつった乾燥機に入れてね、で乾燥させてみたいな、ね、選別して袋に詰めて、で収穫するみたいな、
業者さん、
なんかそこまでのやつって一連のことをずっとやってたらもう相当大変、
うん、
正面やったら夏場の大変、うん、いやもうですし、生木やと結構重たいですよね。
本当に重たくて、うん、で山国の、やっぱ結構こっちの山は急で、他の地区、例えばクスとかで、
はい、
そういう椎茸、原木椎茸やってる方とかは結構平地が多いっていうふうにやっぱ聞くんで、でやっぱ作業もその分結構重労働になってくるのと、あと実際その今はその教わりながら2人で僕やってるんですけど、これを1人でやってるのかっていうふ
う
に思うとすごいなと思って。
あ、その方1人でやられ
てる、はい、1人で、そうです、そうです。
あ、それは大変、
うん、それを考えると、
でもそれ、はい、でも1人でされるわ
け。あ、1人で、はい、
奥さんも仕事があるわけ
ですね。あ、そうです、そうです、はい、
ということは1人でも1人でやるの結構大変かも、うん、また
確かに。教わりつつ、
あ、そうです。
終わった後もそれがメインになってはくるんですか、
ね、いや、半年の作業なんで、
うん
うん、基本冬場は椎茸をやる形ですね、
うんうん、あ、なるほど、
はい、
うんうん、
夏場は、
うん、
まだちょっとしっかりは決まってなくて、一応いろいろその椎茸やる上でいろんな資格は取るんですよね、
うんうん、
重機の資格だったりとか、
うんうん、
今年取るので、ちょっと嫁が森林組合行ってるのもあって、
うんうん、
山の仕事をちょっと分けてもらいながらちょっと回すかなっていう感じですね。
そうね、それもいいかもしれないかも、
うんうん、
結構山に入っていく形になりますね。
そうですね、
まあでも月の木にいたらね、やっぱもう山と一緒に生活するみたいな感じだから、それが自然な形なのかもしれないかなとかって思う。
う
ん、ねえ、だって椎茸醤油でなんかスタミナを得てるからそれはもうね、
はい、
やっていかないと。
椎茸醤油、絶賛発売中、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
マーシャル入った
急に 道の駅にから置いてます
よ、ね、はい、置いてます。道の駅にも置いてます、うん、中津の方と山国の道の駅両方置いてますね、
うんうんうんうん、あとはどこで手に入ります
か。あとはですね、コア山国の、ところにみんなの店っていうお店があって、うんうんうん、そこにも置いているのと、
うん、
道門パティオにも置いてますね。結構販売してると結構至る所に置いてますよ、うん、あそこの温泉、本山のあの温泉、
西谷温泉
も置いてます。
置いてるところは分かりました。あと、はい、椎茸醤油のこれ、うん、あの特徴っていうか使い方とか、なんかそういうのちょっとおすすめあります
か。これはですね、だし醤油に使うのもいいですし、味がめちゃくちゃ濃いんですよね、うん、醤油の味が、
うんうん、
で、一番のおすすめは、うん、卵かけご飯で食べると、
うん、
これはあのー、これもお世辞とかなしで、僕今まで卵かけご飯で、食べた使った醤油の中で一番合います。これもう間違いないです。これ僕嘘ついたら、
うん、
謝ります。
謝るだけだ。謝るだけで済むんだったら。
食べて言った方がいい。
はい、めちゃくちゃおすすめです、はい、
レンジャーとしてもそれは伝えられるし、はい、いいですね。
いや、本当、相乗効果。
うーん、
は
い、
ねそれはでも椎茸って結構取れるものなんですね、冬の時期に。その調理商売として、
その方は、うん、ハウスで冬場は、うん、温度管理しながらやってるんですね。ハウス4つで回してて、
へ
ー、で、結構その方、僕見習うところがめちゃくちゃあって、
うん、
もう長年の、その椎茸作ってきた、中で培ってきたその一つのつてっていうのがめちゃくちゃすごくて、
うん、
もう、乾燥椎茸年中売り先があるんですよ、配達して、中津市内で、はい、あのお茶屋さんに持って行ったりだとか、飲食店に持って行ったりだとか、はいはい、で本当にもうなんかその方の歴史、その歩んできた道筋を思うともう頭が上がらないなっていうところがすごくあって、
は
い、だから今その方に襲われてるその環境だったり、うん、今の現状にやっぱ日々感謝していて、
うん、
はい、でまあ今すぐはもう無理なんですけど、いずれやっぱりその方を超えるような、
うん、
そういう、まあ、その道でこう生きていきたいなと僕も思ったんで、
うん、
ちょっと超えるような職人に なれたらめちゃくちゃいいなっていうのは今、うん、頭の中で考えてますね、
うん、
はい、なんか分かったかもしれない。
分かった。
え、何がですか。
何が分かった。
このやっぱこうギャップをしっく上手だね、なんか。なんかもうなんか今の話とかさ、すっごい真剣な話じゃん。もうこの先のことをね、うん、その方に教わって、うん、もうこれもずっと続けていきたいっていう、うん、いう話をされてる時は本当に真剣な表情で、
うん、
もう本当にそう心からそう思って話してるっていう表情だったんだけど、
うん、でも
だけど
ちょっと悪いです
よ。そうじゃないこうふざけてるっていうか、ちょっとなんかキャラを演じてる時はのなんかそのギャップがあればあるだけ、やっぱちょっとこの人のことをなんかこう応援したいなっていうふうにすごく思う。だからその、うん、演じてるとか演じてないっていうよりも、それがなんか多分自然とできてるんだと思うんだけど、でもなんかずっと見てるとなんか、うん、応援したいなってすごい本当に思ったかなって思う、
うん、
引き込まれるところはありますね。
ね、なんかちょっと悔しいけど、うん、そういう感じがある。
ふざけた感じ、延長戦でふざけた軽い感じで話をするかと思いきや、
そうだからふざけたらふざけっぱなしの人って全然信用できないけど、
うん、
でもふざけてるだけじゃないんで、そのふざけの先に絶対しっかり言いたいことがあるから、ちょっとなんか恥ずかしくてなんか面倒向かって言えないけど、こういうね、
うん、
でだけどでも本当に考えてることはこれなんですっていうのをこうちゃんともうしっかりこう、まあ、真っすぐこう、はい、
目が真面目なんで。
どうですか、そんなに褒められる機会は。
怖いな、なんか逆に怖いな。
いやで
も久しぶりにこんなに褒められました。
いや、まあ、褒めてるわけじゃないけど、
私なんだよって。でもまあ、でもね、それはありますね。なんかやっぱそういう人だ からこそ任せたいと思われたのかもしれない。
そうそう、多分伝わってるんじゃないかなとかって思う、うんうんうんうん、
今まで続き上げられたの、受け取り
ですよね。だからもう、本当頑張って続けてやってってもらいたいなって本当に思いますし、うんうんうん、なんかね、その月の木、まあ、山国地域全体がなんかちょっとこういう方がね、神田さんみたいな方がいらっしゃることによってこう、うん、なんかすごくいいようになんか進んでいってるなって、もう本当垣間見えますよ。なんか
ありがとうございます、うん
ありがとうございます。確かにそれはすごく思います ね。全体的に山国が上がっていく感じがします
。いや逆ですね。僕が山国助けられて、
あもうまたそういうこと言う。
いやまあまあ。
それは惜しい部分ですね。またそういうこと言われちゃう。でも確かにね。本日も
慣れつつ、うんうん、いや本当僕もう本当こっち来ていろいろ助けられて。
うんうんうん、
もう本当僕の力なんで本当微力で、なんかそこにいるだけで、周りが笑顔になれば、それだけでいいなっていう感じで、あの軽い感じでもう、日々過ごしてるんですけど、うん、まあそれがなんかみんなの、活力だったりとか、うんうん、そういうのにつながってるんであればもうめちゃくちゃ僕はやっぱ嬉しいなとも思っていて、
うん、
はい。なんか今後もやっぱ、周りを助けながら、その場合助けられつつの関係性を続けていけたらめちゃくちゃ嬉しいですね。
助けたいっていうのがさ、その、年配の方とか年上の方だけじゃなくて、今度やっぱこう同世代の人とかもね、うんうん、一緒にやっていこうっていう風になってるっていうのもまたそれもいいよねとかって、うんうんうん、そうなんか若い人も一緒になってこう盛り上げようっていう感じがすごく、うん、伝わってくるっていうか、まあ、その新海さんをはじめね、
うんうん、
まあ、一緒に多分レンジャーやってる、うんうん、まあ、タイプやってる方たちもそうなんだけども、その全世代の人がうまくなんかバランスよくミックスされてなんか盛り上げようってしてる感じがやっぱすごく伝わってくるなっていうふうに思いました。なんか本当に、うん、いいなとかって、
いやめちゃくちゃいいですね、うん、お父さんもしつつ、
そう、
はい、一応父親
一応とか言って、
でもそういう側面もありつつね、はい、したり農家さんというか、
うんうん、はい、頑張っていってください、
う
ん、
ありがとうございます。
本当に応援してます、
はい
はい、まあ、あ、そうそう、で、まあ、この山国の、うん、盛り上げに、まあ、一役買ってるその神田さんですけども、うん、あ、今日もそうだ、はい、一番最初に言うつもりだと忘れてた、うん、今日も木のタンクで、
はい、
収録、
そう、
引き続き、ね、引き続き木のタンクで収録してお送りするんですけども、やっぱこのもう一つこの木のタンクをされてるこの小池さんっていう人も山国を盛り上げてる人の一人なんで、せっかくこの木のタンクでね収録してるんで、ちょっと木のタンクじゃない小池さんをちょっと出ていただいたらいいなと思ってね、
はい、
うん、思って今ちょっと優香ちゃんに呼びに行ってもらってますけど、どこに座ってもちょっと小池さんは、
じゃあ来られました。
じゃあこちらにどうぞ。
あ、はい、
こちらに。
あ、いやいや、こっちでいいよ。あ、小池さん、あ、今日はありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそ、わざわざ。
あ、はい、ね、せっかくこうやってね、神田さんが盛り上げてくださってるこのね、山国。もう、そう、同時に山、小池さんも盛り上げてくださってるんで、でこの木のタンク、せっかく今日木のタンクでね収録させてもらってるんで、
はい、
少し木のタンクのことを、はい、喋っていただいてもいいかなとかって思って、
そうですね木のタンクについては、まあその平たく言うと、カフェバーっていうのがまあ一般的な利用の仕方としては多いと思うんですけど、
うん、
まあ、今まさにここで収録させていただいてるシアター、
うん、
っていうのがついてるのが一つの大きな特徴でして、このシアターで、まあ、山国映画祭っていうのを僕やってるんですけれども、うん、その映画祭に応募されてくるインディーズ映画っていうのをここで見れると、それはまあかなりシアターで見る場合は、1時間500円で部屋貸しをしてまして、うんうん、まあ、2人やったらまあ1人250円っていうまあ計算なんですけど、 で、まあ、シアターじゃなかったらあのキノタンクの2階の方に、ブラウン管のモニターもありまして、うんうんうん、まあ、それやったらもうその無料で見れると、うん、まあ、とにかくそのインディーズ映画のライブラリーがある、うん、でなおかつこのシアターは、まあ、自分で持ち込みで、映画好きな映画を持ってきて、うんうん、まあ、個人利用で使うのであればそういうことはまあ法的にも大丈夫なので、個人利用で、まあ、サブスクのアカウントで入って何か見るとか映画を見るとか、友達と撮ったなんかビデオを見るとかですね、うんうんうんうん、でそういったものも、できると。
いろんな利用の仕方があるから、
いやもう非常になんかその一言で説明するのがいつも苦慮するんですけれども、
なんだ、何でもいいからちょっと相談してよってことでしょ。
あ、まあそうですね、
要は、うん、で今回このこういう、まあ、メタゲラジオの収録したいんですけどいいですかって言ったらいいよって言ってくれたからみたいな感じで、だからその何か映像を見るっていうだけじゃなくて ね、
そうですね、
何でもありっていう、だからここで月抜きレンジャーショーをするとか、いいですか、こんな小さいところでみたいな、極端に言ったらそういうこと、
そういう話ですね、うん、まあ、映画のみならず、うん、まあ、音楽であったりとか、まあ、イベント利用とかでも全然相談には、受けられるので、まあ、シアターに限らずですね、うんうん、まあ、スペースとかでもね、あのどこでもって感じで、
うん、今だったらこの大画面でワールドカップ、
あ、それは、それは、
まあ、それは、まあ、その、
あ、ダメだ、あ、これダメだ、
いや、あれですね、つまり、こっかりって、うん、で、まあ、その、自分が見ますと、うん、個人で借りて、ここで、大画面で見ます、うん、っていうことやったら、まあ、同じ話かなってことですね、うん、で店としてそれを見せながら、なんかそれで
パブリックビューイング
するとちょっとなんか
ダメだ、
怪しいんですけど、あ、まあそのシアターでなんかサブスクで自分の好きな映画を見るっていうのと一緒の感覚で、まあ、ワールドカップを見ます。
そうかそうかそうかそうか、
だからまあ仲間と一緒にじゃあそのここで見ましょうっていうのはもちろん
あります。でもそれはありですね、でそれであのカフェとかあのバーを利用してもらいながら、
う
ん、
そうですね、
っていうのはだからそれ結構
いいですね。
でここのいいところってね、そのカフェとかバーあと食べ物もついてるっていうのがついてるっていうか、うん、横にあるから、うん、ね、そのこういうのを楽しみながら、うん、お茶飲んだりとか食べながらっていうのができるっていうのがまたこれがいい。
シアターでも持
ってくれます。シアターも、飲み食い OK で、
今ひろたけさんの豆だけの、豆を使って小池さんが作っていただいたこのアイスコーヒーあ、めちゃくちゃ美味しいですね
このわざとらしさ
入りました
かね、ある
ね、うん、
そうですね、ドリップがキモン豆たけさんのやつを使わせていただいてて、うんうん、で、まあ、エスプレッソ系は今出さん の、 あの炭火コーヒーをね、うん、主にって感じでやらせていただいてます、
ね、なんかみんなつながってね、いいなとかって思います、地域が。そうなんかだからすごいいい、今日ねあのご飯もね食べさせていただいて、うん、美味しいよね、うん、だから本当でしかもなんかこういう交流っていう意味合いのと、うん、のこともあるわけでしょ、やっぱこの施設ってね、
いやまさにそうですね、うん、まあ地域の方であったりとか、うん、であとまあ結構その月、最低2回は上映のイベントっていうのをやろうって話でやってまして、うん、まあ、地域外から来る人であったり、まあ、そういった人たちがやっぱりこう雑多に交流できる場所っていうのが、でなんかこの施設自体もなんかそういう実は構造になってて、うん、
あ、もともと
なんか結果考えてみたらそうだなって思ったんですけど、要はシアターっていうのに至る動線としてカフェを絶対通る、
うんうん、
で、宿泊の話をさっきしてなかったんですけど、
はいはいはい、
宿泊も、一応今秋からスタートさせようと思っていて、うん、でまあ、宿泊者は、こう2階があるんですけど、まあそこちょっとやっぱ宿泊者のロビー的にも使われることは多いやろうなと思うんですよ、うんうんうん、でそこがまあ宿泊とまあカフェ利用の人とまあシアターを利用する人とかがまあ結構混在して会えるよう な、 なんかそのまあ仕組みというかその建築になってるなとは思います、
ね、交流 拠点みたいなやつね、なんか
そうですね、
山国の、まあ、山国に限らずこの地域のこの全、ね、まあ、この辺りのなんか交流の場みたいな形が、うん、まあその人の交流もそうだけど、いろんなものがここに集まってくるっていうことであれば、うんうん、なんかなかなか面白い施設ができたよねとかって思うし、うん、まあそこの今回ねこういうラジオの収録をさせてもらうっていうことでのその交流もこうやってできたわけだし、
うん、
ね、ね、
いやもうありがとうございます本当に最初さっきの収録の時に、
うん、
ちょっとこのシックな雰囲気に合わないんじゃないかっていうでもだんだんと、この空間に馴染んできて、はい、
それ自分の表でしょうね
いやでも本当に素敵な空間で、うん、はい、溶け込んできました、だんだん
溶け込んでき
ました、はい、溶け込んできました
、ね、交流もできて、上のお部屋はなんか一人で本読んで
も、ね、そうですね、
いろんな過ごし方もあっていいですよね、
2階、まあ、まさにちょっと仕事したりとか、うんうん、まあ、本読んだり、うんうん、あるいはまあインディーズ映画、うん、まあ、モニターがあるんで見たりとか、
シェアオフィス的に使ってもいいわけですもんね、
そうですね、
もうなんか、うん、あ、会議で使うみたいな
ですね、うんうん、まあ、一人ゆっくりしたりとかもありやし、
うんうん、小池さんと話したいで来るのもも
ちろん、ま
あ、それはなんかそうですね、カウンターが結構、
うん、いろんな使い方をしてくださいっていう施設がこうやってできたっていうこと、うん、なんか割と俺も結構最近こう木の炭鉱をしてますみたいなことを結構言って
る、ありがとうございます
なんかじわじわね、広がっていけばいいなとかって思います、うん、なんか急にバーッと来るよりはやっぱじわっと本当に定着していくっていうことの方が多分、
うん、
重要かなとかって思うんで、うん、ドーンと大きい花火を上げる必要はないんで、なんかじわっとじわっとみんなでつながっていければいいかなと思ってますんで、うん、はい、今後ともぜひ長くここで続けてくださいってい
う、もう頑張ります、
そのためにもね、はい、遊びに行きましょう、
そう遊びに行きましょう、う
ん、はい、
ね、
遊んでもらって、まあ、僕としては本当に先ほども言われたように、まあ、使ってほしいというのは一つあります、
うんうんうん、
まあ、そのただ食べに来るのもよしだし、
うんうん、
まあ、ここでなんかちょっと面白いことをやりたいんですけどっていう話はもう全然この箱としての、ポテンシャルはあるので、ちょっとどんどん使い方をむしろ考えてほしいなと、
うん、
いうのが、
そうですね、あ、じゃあこの考え方、考えてなんか提案してっていう感じでもいいと、こういうのでとかこういうので使えたらいいんですけどいいですかみたいなので
も
いい
し、まあ、それこそ、うん、さっき神田くんが言ったみたいなワールドカップとかの話とかも、
うんうん、
もちろんこういう形だったらできますよとか、
うんうんうん、
まあ、全然、
なるほどね、相談、じゃあ小池さんに相談しようっていうことだね、
う
ん、
そういう方で言ってくださるのもありがたいです
よ
ね、
う
ん、いろいろこっちもいろんなことしたいってなった時に、うん、一番最初の公募先が機能タンクになりやすいですよね、
うん、ああ、そうそうそうそう、
何でもいいよって言ってくれると、じゃあ相談してもらいましょう、
うん
うん、
相談しましょう、みんなでじゃあ小池さんに相談しましょう、
う
ん、
相談しよう
相談相手になってくれ
る僕も突拍子のないウーマンラッシュアーの村本を呼びたいっていうのを今お願いしてて小池さんと僕好きなんですよウーマンラッシュアーの村本が、
なるほどね、
そういうのも OK、
まあそういう大きな系のやつも、まあ、もちろん面白いですよ、
あ、まあ分かんないよね、もしかしたら来るかもしれないもんね、うん、
いや本当、
うん、から、まあ、うん、もうとにかく何か動いたりとかしてたら何か動き出しますよ、
うんうん、
はい、
うん、
なのでぜひこれからもこの木のタンク応援してます、
うん、ありがとうございます、
はい
はいはい、
ありがとうございました、
小池さんでした、
はい、まあ、このままじゃあもう、終わりに近づいていこうかなと思うんですけど、あ、今は木のタンクのお知らせで、今度は神田さんのなんか方から何か、
はい、
はい、
11月の15日日曜日なんですけど、はい、コア山国で、月の木レンジャーが、軸になって、近隣のローカルヒーローを呼んだローカルヒーローエキスポというものを開催予定です、うん、もう今、開催に向けて、着々と動き始めてます。いろんなローカルヒーローを呼んで、ヒーローショーをタイムテーブルを組んでやっていくプラス、まあ、子どもたちの、ヒーローなりきり体験だったりとか、 あとそのヒーローが、各市町村から持ってくる特産品の販売だったりとか、うんうんうん、はい。で、前回ちょっと伝えてなかったんですけど、うん、今ちょうど、中津、南高等学校耶馬渓校の、
うんうんうん、
学生と一緒に、耶馬渓の協力隊の平松さんと一緒に手を組んで、
うん、
レンジャーの月夜きレンジャーの映画撮影を今行ってます。そうだ、そんな
しようと思ってたの、はい、俺も、
うん、そうです、うんうんうん、で、その、作った映画を、うん、その11月のイベントで映画公開を合わせてします。
あ、ここで公開するんじゃなくて、
ね、
ここも一ついいですね。はい、
あ、プレミア上映、
プレミア上映、
先行上映、
はい、イベント来れなかった人のために、
いや、もう、はい、ぜひぜひちょっと小木さんとも手を組みながら、
その映画をあそこで、そのイベントで公開するってことなんだ。
そうなんですよ。
なるほど、
はい、
いや、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、
はい、
なんか、
うんうんうん、楽しみですね。
なんかね、いや、こう、なんか全くそぐわないとかずっと言ってたのに、俺全然忘れてたんだけど、そう、映画作ってんだと思って、映画でね、ここのシアターのシアターと映画と全然関係ないからとかって言ってたけど、まさに今監督みたいな感じになってるから、なんか、
ね、山国、あ、あれ、山国すごいのが、周りに映画関係者が、小池さんしかり、新しく来た、協力隊の真鍋くんしかり、周りにめちゃくちゃいるんで、もう、やらざるを得ないです。僕も、自然と。はい。もうその輪に巻き込まれつつ、はい。自分も楽しみながら。
なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、その、ローカル、広いエキスポ、まあ、はい、その名前でやります。
あ、その名前でも、うんうん、はい、
なんか11月15日でしたっけ。
15日、はい、日曜日
ね、
はい、
はい、じゃあ楽しみに待ちましょう、はい、
お願いします。
ということで、はい、じゃあ今日は、このあたりにしたい、あで、じゃあ、次のゲストの方を、
はい、
紹介していただきたいんですけど、さっき言われた 3名ぐらいの人、
うん、はい、
が聞いたんですけど、どうですか。
ですね、うん、
まず候補として、
候補としてまずは、うん、映画監督ですね、
うんうんうん、映画監督ね、
はい、
うんうん、
はい、
はい、映画監督で、
うん、
小池さんの弟子
その人ね、
弟子、
うんうんうん、
か、ですね、僕と一緒にあの月の木レンジャーで月の木を盛り上げている方で、もともと月の木の出身です。
うんうん、あ、その方は月の木レンジャーのメンバーの人、
はい、メンバーの人、
あ、メンバーじゃねえな、
あ、メン、あ、ですね、
レンジャーの
人、レンジャーの人、レンジャーの人ね、
うんうん、
で、ですね、この方はもう林業をやってますね。もう山の中に入って、やってる方ですね。もう雨の日も現場に行くような方で、
う
ん、
そうね、
はい、
その方、
うん、
か、
うん、ちょっと3組目は団体で、
団体ね、
団体
もいいね、
団体でちょっと、うん、多分、平均年齢はめちゃくちゃ
高めですね、
はい、人生経験豊富な方々ですね。 あのいつもこの山国で、働く人だったりの胃袋を満たしてくれる、
あ、なるほど、
僕も小池さんもすごいお世話になった方々、
なるほど、あ、なんとなく想像できる人がいるんで、はい、なるほどね、うん、じゃあその団体の人か、
はい、
まあ、じゃあその3組の中で、はい、じゃあちょっとなんかまた後で相談させてもらうんですけど、
はい、
そうね、まあちょっと考えましょう、うん、
はい、
いい流れにしていきたいね、
うんうん、
どの方も魅力的ですか、
はい、わかりました。
初めにあの広武さんが、うん、あの耶馬渓中心にあの始まるじゃないですか、
はいはい、
山国に流れが来たから、今後は山国からちょっと手綱を外さないように、ちょっと、
あ、もうラジオ やっていいよとかって
、ああ、い
やいや
エリアの人、
そうそう、
はい、
うんうんうん、
ちょっとこれあのこれ以上ないもう山国のアピールの場なんで、
確かに、
はい、
やっていきましょう、
はい、なんかね最近 それこそ山国とか、うん、まあ、耶馬渓が真ん中にある生活をとかって言いつつ、うん、耶馬渓の人はあんまり最近であんまり出て
ない、うん、あ、そうなんですか。そうなんですね。
まあ別にでも耶馬渓、うん、旧耶馬渓町に限らずだったら別に近辺の人で全然問題ないし、うん、耶馬渓に関係してる人だったら誰でももちろんいいんだけど、うん、なんかやっぱ山国とか本山とかちょっとこう周りの人が結構最近多いんで、はい、まあ、でもそれは全然いい、うん、ただもう一つ、あ、そう、今日最後に言うと、
はい、
あの小池さんがね、豆だけラジオの最多出演の人なん
です。おー、実は
そう、あ、まあ、ゆうかちゃんたちを除いて
ね、
まあ、
なんか映画祭の関係でね、
そうそう、
なんか結構そういう、
そう、だって個人でも出てくれてるし、映画祭で関係で2回出て、今日だから4回目
ですよ、
まだ。
うわ
誰もいない。
誰があれなんですか、次は。
次ね、だから2回出てる人はそういない。まあ、うちの息子とかが出てるかもしれないけど、まあ、それぐらい。
へぇ、
うん、だからもう、山国推しです。うん、だからもうちょっともう名前変えてもいいかも。山国が前に真ん中にある生活。あ、ダメか。まあ、でも今だけは。いろんな人が関わるっていう、はい、
僕が電波ジャックしてる今だけですね、
はい、今だけ
もう電波ジャックは切れるんで、そろそろ
切れるね、切れそうなんで、もうそろそろ切りたい感じも
なってきて、
お腹いっぱいになってきたんで、はい、今日はこの辺りにしたいと思います。はい、じゃあ今日は、はい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
小池さんもありがとうございました。ではひいこちゃんお願いします。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。